理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は第153回ですね。
はい、なんかいつもと順番が変わりましたね。
はい、言い忘れただけです。
ですよね。何か忘れたんじゃないですか。そうすると前回も、
今回の、番組もですね、前回の補足を少しします。
ほら、やっぱり忘れてる。
前回ですね、
はい、
人工衛星があんまり制御しなくても同じ方向を向いてるって話したじゃないですか。
ああ、そうですね。初めに軌道に乗った時にちょっと修正して、あとはその慣性の法則的にいつも同じような動きをしていればだいたい同じ方向を向くっていうやつですよね。
はい、で、はい、説明するときに、
うん、
あの月もエンジンがないけど同じ方向向いてますよね、うん、いつも。要はいつも、地球の方向を、向いていますよねっていう話をしなきゃいけないなと思ったのを忘れていました。
はい、そうですね、確かにその話はしなかったよねと。う
ん、はい、
ああ確かに月も月なりの慣性の法則で、月は勝手に動いてるんだけどそれが地球と同じ方を向くという動きになってるわけですね。
ちょっとね、なんていうの、ほんの少しずつ、なんていうのかな、歳差運動というか、すりこぎ的に回ってるんですけど、まあまあだいたい地球の方向いてるので。
若干ずれてきてるんですか、それともなんか行ったり来たり行ったり来たりしてるんですか。
行ったり来たりしてます。
あ、じゃあ一応元のところを中心に行ったり来たりしてるだけだからそんなに大きなずれではないけど、でも全く同じ面ってわけではない
ではないです。はい、
はい、
あとですね、言おうと思って忘れていたことその2はですね、
おお多いですよ最近吉安さん。大丈夫ですか。
前回結構時間が足りないというかですね、結構編集で切った割に1時間近くなったので、
はい、すいません、
今日短くいきます。
はいはい、頑張りましょう。
はい、和田さん、
和田さん
が番組を始めました。
お、始めました。
はい、始めましたので、皆さん聞いてください。
聞いてください。
ちょっと雑なあれですね。
なんか雑な紹介。
紹介になってますね。
以上。
番組名言わないといけなくて。
あ、そっか。
はい。そんなに雑貨店と言います。
雑貨としてる感じなんですね。
ね、よくわかんないんですけど、
雑、よくわかんない。
いや、雑学と雑貨をかけてるのかもしれないなと思っていて。
なるほどね。雑学店と雑貨店
かなーなんてちょっと思っていて。
どうしよう、全然関係なかったら。
小物を売ってるわけじゃないんで、ちょっとね、気がついたことを喋ってるようです。
まあ、まだ、現時点、この収録してる時点では、第1回目しか配信されていなくて、はい、まあ、我々も当然、配信された後しか、聞くことはできないので、
第2回のサンプルというか音源はあるよって言ってましたよ。
あ、じゃあもう撮り終わってるわけですか。
うん、なんか編集も済んだらしくて、
なんかすごい順調ですね。
うん、
いつの間にそんなにステップアップを。
大体隔週ぐらいで配信するって言ってましたよ。
あー、なるほど。
はい、ということで、はい、和田さんの番組よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、っていうのが補足説明です。
はい、
で、今回の本編はですね、何を話そうかなって思っていたら、重力波が見つかりましたっていう話が、
はいはい、収録してるのは2月の12日になるんですけど、はい、今朝の主要の新聞のトップページにドーンと出てましたね。
そうです、一面トップ話題ですよ。
そうですね、なんか平和な日なんだなと思いましたけど。
そう、それよりも重大なことがなかったんですよね。
はい、まあ、かなり重大なことのようですけど、ちょっと正直よくわかりません。
なので、
はい、
すごく詳しくというよりはなんとなく分かった気になる感じで説明ができればいいかなと思って。
それ重要、はい、
はい、でですね、一つだけお知らせ、 来週再来週と、
はい、
配信が滞るかもしれないのですよ。
のですか。
というのも私がちょっと、お仕事でバタバタしてですね、
はい、
10日ほど収録やら編集やらができなくなってしまうので、
は
い、ということで、2回分休もうかなって思ったんですが、
うん、
なんかね2回も休んじゃいけないなっていうのもあるので、今日頑張れたらこの後もう1本収録をしてですね、うん、
はい、
第153回と第154回の2本撮りにチャレンジします。
はい、
はい、
チャレンジしますか。
次の、週お休みになっちゃったらごめんなさい。この後の気合次第です。
わかりました。え、最悪2回飛ぶ可能性があると。
うん、でも頑張っても1回お休みになっちゃうかななんて思っています。
でも確か去年もそういう話をして、吉安さん現地収録の音源流してくれたんですよね。
あ、そういえばそうですね、なんか、
はい、
上海だかどっかで撮った覚えがあります。
うん、ぜひ今回もそれを期待して。
ちょっとどうなるか分かりませんが、
ちょっとお仕事だとね、その確実にそれができるっていうのが読めないとは思うので。
そうなんですよ。というかね、多分ね10分や15分時間はもちろん取れるんですけど、
うん、
録音してなんか番組風にするのがやっぱりこう、うん、
恥ずかしい
気分もあるじゃないですか。あと話題も、
うん、
せっかくだからどっか行ったらその行った先の話題にしたいなと思う反面、
うん、
そんなに仕事してるとね、そんなに話題もねえよっていうのがあります。
なるほど、
はい、そんなこともありまして、
はい、
多分次回の次は、休んじゃうかな。なので3月の最初の週はお休みになっちゃうかもしれません。
まあ吉安さんの好意に期待ということで、
気合と根性次第かな。
はい、
はい、がお知らせでした。
はい、
はい、ということで、本編の方に行ってみたいと思います、う
ん、はい、よろしくお願いします。
今回はですね、
はい、
重力波の話をしようと思うんですが、
うん、話題ですね。
はい、その前に、
うん、
2月の6日かなにいただいた、メールをちょっと紹介して、
はい、
その話題と絡めてお話をしたいなと思っています。
はい、2月の6日、
はい、ケミさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
今超新星爆発って NHK のドラマの再放送をしていました。長野県の基礎天文台のお話でしたが、星にも寿命がある、桃江さんの歌にもありましたよね。で、星の寿命ってどれくらいなのですか、なぜ終わりは爆発なのですか、初心者の質問でごめんなさい、といただきました。
はい、ありがとうございます。
桃江さんの歌、
うーん、知らない。
そうですか。あの歌の話はまたね別にちょっとあるんですけど、ね、ちょっと距離と時間がごっちゃになってる話があるんですけど、
はあ、
それちょっと置いといて、
はあ、じゃあそのうちそういう話題で、
星
歌にまつわる、
歌にまつわるというかですね、恒星が最後爆発しちゃうっていう話なんですけど、
はい、
爆発しちゃうとも限らないんですよねっていう話。
あ、イメージとしては爆発するその、だんだんだんだん膨張してドカーンといくっていうイメージがあるけど、そう、みんながみんなそういう最後を迎えるわけではない。
ではないんですよ。
お、
恒星の一生の話をちょっとします。
はい、
太陽ぐらいなサイズの、
うん、
恒星は、
はい、
だんだんだんだん、100億年ぐら
い
すると、
はいはい、
赤色巨星って言って大きくなります。
はあ、膨らんでいくわけですね、
うん、
赤色は赤ですか。
赤です、赤です。
赤く膨らんでいくと、
うん、
はい、
要は、結構年を取ってくると、
うん、
中の水素とヘリウムの、
うん、
燃料の、関係性がだんだん変わってきてですね、
うん、
赤色巨星ってだんだん大きくなってくるっていうのになって、
うん、
その後ボーンと爆発せずに、
あ、爆発しないんですか、まず太陽から、
大爆発してっていうよりは、
うん、
ぼんやり、ポワッと、うん、
ポワ爆発、
ポワッと、星雲みたいになって、その後白色矮星っていう、うん、なんかしょぼい星になるっていうのが、 太陽ぐらいのサイズだとそんな感じになっちゃう。
で、キムニマクイみたいな感じですか。
まあまあそんなにこう派手なことをせずに、終わっていく、はあ、
シューンって感じですね。はい。
で太陽よりもずっとちっちゃい、
はい、
恒星は、
はい、
爆発とかその赤色巨星にもならずに、うん、そのままこう燃え尽きていくっていうのもあります。
お
ー。で太陽の10倍ぐらい大きいと、
はい、
大きいさっきの言った赤色巨星っていう風になった後、超新星爆発っていうのをして、
はい、お、それ結構聞きます。
で、中性子星っていう星になって終わる、う
ん、おー、中性子星。中性子星って中性子って電子とか分子とか、うん、と原子とかいう中の、原子核の中に入ってる中性子ですか。
そうです、そうです。
それになるんですか。あ、じゃあ、分子原子がもうバラバラになっちゃうってことですか。
ちょっと後で話しますね。
お、はい。
でもっともっと大きくて太陽の40倍以上の重さ、
はい、
要はもともとの材料の、大きさによって結末が変わってくるんですけど、
うん、
それは、赤色巨星になって、
うん、
やっぱり超新星爆発をするんだけど、
はい、
その後ブラックホールになってしまうと言われています。
お、お、お、ブラックホール。
うん、ね、
はい、
太陽みたいなものって、
うん、
もともとはすごくたくさんのものが集まってるからどんどんどんどん縮もうとするわけですよ。
重力、重力、うん、中心に向かってどんどん集まっていくわけですね。
と質量と質量が引き合ってぎゅーっと集まっていくのね、
うん、ふんふんふん。
で、そこで、水素がたくさんあると、
うん、
水素が核融合して、熱エネルギーが出て、う
ん、はい、
それが、外からぎゅーって押し込んでいるやつを押し戻す力になっているから、
うん、
大きさが縮んでいかないというかある大きさで止まってるのね。
ほうほうほうほう。
なんですけどそのバランスが崩れると大きくなったり小さくなったりするわけですよ。
まずは物が変わらない程度いくと中心に引きつけられて縮んでいこうとする力が働くんだけど、
うん、
集まっていくそのギューっていう圧力がその水素の核融合のエネルギーにまた変わっちゃうわけですね。
そう、そうすると外に向かって押し出せるからギューって縮まないで要は外から押してる力と中から押し出してる力が釣り合うと、
うんうん、
ある大きさで固まったまま、
はい、
核融合が進んでいく。
はいはいはい、なるほど、うん。
でその後超新星爆発みたいなものが起きるときっていうのは、
はい、
中の燃料があんまりなくなって外に押す力が、うん、なくなっていくと星が縮んでいくわけ。
うん、そうですね。押し戻す力がないから縮む力の方が勝っちゃうわけですね。
そう。でさっき、水素がもやもやっとしたところから集まって、
はい、
あるところまで行くと核融合が始まるって言ったじゃないですか。
はい。
それと同じように、やっぱり縮んでいってあるところまで行くと、
うん、
ぎゅうぎゅうになるんで、
うん、
もうやってられんって言って、
うん、
爆発がドーンって起こるっていうのが起きたりするんですね。で超新星爆発っていうのはそんな感じで、うん、すごく大きいものが真ん中にこうギューって縮んでいくと、
うん、
中のエネルギーが、爆発的な変化になって爆発するっていうのが起きるんですけど、うん、
はい、
そうすると今度はまた残ったものがギューって縮もうとして、
うん、
今度は、電子も陽子も中性子もっていうか普通の、原子も、どんどんギューってなって、
はい、
周りからギューギューに押し込められちゃうと、
うん、
中性子になって、中性子が隣の中性子と、もうギューギューだから満員だから詰め込めませんってなって中性子星っていうのになるっていうのがあって、
うん、
で中性子星になってそれがある程度以上重いと、
うん、
周りのもの全部を引き込んでしまうようなブラックホールになるっていう。
もともとの サイズ、今、イコール、それが、まあ、燃料ってことですね、もともとの重さっていうのは。
材料ね。
うん。で、それが、まあ、耐用サイズの材料は、ある程度、今はじゃバランスが取れてるぐらいの時期なんですか？
そう。で、だんだん大きくなって、火星の軌道ぐらいまで大きくなると言われていて、太陽は。
え、
何十億年かすると。
地か。え、地球も飲み込んじゃうわけですか？飲み込んじゃう。熱いじゃないですか。
まあまあ、俺は生きてないけどね、みたいな感じなんですけど、で、
うん、
その後、バーンって、超新星爆発をするための、
うん、
重力の、力、要は、うん、材料が少ないと中をギュッて押し潰す力が少ないんで、
うん、
そんなに爆発しない。
うん、パフッとなって終わっちゃうわけですね。
それが、材料が大きいと、ってか重いと、
うん、
それが超新星爆発をするぐらいのエネルギーが真ん中にギュッとなって、
うん、
でもっともっと重いと、その後中性子に、中性子がお隣さんと、満員で、ぎゅうぎゅうになってるっていうところまで縮んでいるときに、
うん、
重力が、光も、逃げられないぐらいの、重力の強さになってしまって、ブラックホールになったりするっていうのがあって、もともとの材料のサイズによって星の一種というのは大体決まってくるというのがあります。
おー、なるほど。星の一種、うーん、はい、じゃあ、はい、
さっき言った、
はい、
ブラックホールの話をちょっと棚に置いてですね、
ほう、どこでしょう。
第105回この番組のね、
105回、50回前ですね、
はい、50回前に重力波、
はい、
重力波の話をちょっとだけしてるんですよ、実は。
そんな記憶ございませんよ。
でもトランポリンの上に、はい、ボーリングの球を置いて引き合うって話をしたんじゃないかと。
した
そう、
した。
で、100年前にアインシュタインさんが、
はい、
いろいろこう仮定をして、
うん、
世の中ってこうなってるんじゃないかって言って相対性理論っていうのを作りましたと。
はい。
その中の一般相対性理論で、世の中がこういう風な関係性で動いているっていうのを、ある式をね、こう変えていくと、うん、重力っていうのも、
うん、
時空の歪みとして捉えられて、それは、宇宙の中を伝わっていく、光の中で伝わっていくっていう風なことが導き出されるんだけど、はい、第105回でも言ったんだけど、重力というか質量がいきなりたくさん現れたりたくさん減ったりするっていうのがないと、
うん、
その波が伝わっていかないわけね。よく重力波の説明するのに、
うん、
なんだっけな、水の中に石をポンって投げ入れると波紋が広がりますよね、うん、みたいな話をするんですけど、
うん、
要は石を投げ込めば波紋は広がるかもしれないけど、
うん、
宇宙の中でいきなり質量がたくさん増えたり減ったりすることはそんなにないわけよ、
うん、
じりじり動いたりはするかもしれないけど、
うん、
そうするとさっき言った波みたいなものが伝わってくるってなかなか起きないんじゃないかと、
うん、
なんだけど、
うん、
今回観測されたのは、
うん、
太陽の重さの、
はい、
30倍ぐらいの重さのブラックホール2つが引き付け合って、
うん、
ぐるぐるぐるって回りながら引き付け合って最後ガチャって合体しちゃうっていう、
ほう、
現象が起きたんだろうっていうのの重力波がやってきてる。
そもそも、宇宙空間、まあ、重力波自体はあちこちでほんのちょっとだけど発生してるんだけど、ほんのちょっと過ぎてまあわからない。
そうだから。
って言ったのがある程度。
波はあるんだろうけど
全然わからない。
本当に、測定するのが大変、測定するのが大変な話はこの後します。
うん、でそれが、今回は、大きな反応があったわけですね。ブラックホール×ブラックホールという、
そうです、
2つの大きなものがぶつかる天体というのかな、天体がぶつかるというすごく大きなイベントがあったから、その重力波がやっとかすかに観測できたわけですか。
そうで、今回はかすかにって言っても、はい、そのライゴっていう観測機でいうと結構明確にこう波が見えたのね、
うん、お
ーで、
うん、
なんかね13億光年先で、
はい、
2つのブラックホールは太陽の30倍程度で、
はい、
みたいな話が出てるんだけど、
うん、
なんでそんなことわかるのって思うわけですよ。
まあそうですね、どれだけ離れていてどれだけの質量があったものがガシャンコしたかってことですもんね。だって、そういう現象、ブラックホールがぶつかったっていうのが分かってその重力波を観測したわけではなくて、重力波を先に観測してそれが何で起きたんだろうっていうふうに考えたってことですよね。
うん、今回のやつは重力波が、うん、観測されたっていうのがすごく大事なのね。
うん、
それまでも重力波っていうのが、伝わってきてるはずだっていうのを検証するための、うん、方法っていくつか考えられて、
うん、
重力波っていうのがやってくると、
うん、
空間が歪む、
うんうんうん、波ですからね。
そうなので、重いものとかすごく、長いところの、長いものの形とか大きいものの形がほんのちょっとだけ、歪んだりとか、
うん、
あとは、重いものがほんのちょっとだけ揺れたりとか、
うん、
するっていうのを見つけなきゃいけなくて、
うん、
1970年ぐらいからは、
うん、
中性子星というか、パルサーって言って定期的にぐるぐる回っているやつが、
うん、
出している重力波っていうのが、
うん、
それに共振する、重さのものを、なんていうのかな、それが揺れることを、測れば、
うん、
重力波が来てることが分かるんじゃないかっていうことをやってたんですけど、
うん、
それは、重力波があるとすると説明がつきやすいよねっていうのが分かったっていうぐらいで、
うん、
その今回みたいにというか、今回は直接重力波を測るものに対して、
うん、
空間が歪みがボヨンボヨンボヨンってきましたよっていうのが直接測れたっていうのがすごく大きいんだけど、
うんうん、その空間の、まあ、重力波、空間の歪みを今までは直接測ってなくて、空間が歪んでるってことは間接的にここにある例えばボールが揺れるとか物が動くとかそういうことで測ろうとしてたわけですか？
うん、測った実績が1970年ぐらいにあったんだけど、
うん、ただそれは、重力波の一つの説明もできるけど、重力波じゃなくても起こりうる可能性があるから、
重力波だからっていうよりは、うん、これを動かすのに重力波ぐらいしかなくて理屈に合ってるねっていうことで重力波が、来てますねっていうのが分かってたんだけど、うん、今回は、空間が歪んだら、
うん、
こうなるはずだっていうその測定器、重力波を測るための、重力波が来たらそれが、波形として出てくるような測定器を使って測った、
うん、直接測った。
そうで、この前私国立科学博物館に行ってきたっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
そこにその重力波を測るための、機材のなんていうのかな、模型っていうか、本物っていうか、
うん、
が置いてあって。
あったんですか？
今はね、その国立天文台、
はい、
なんだっけな、タマ300だっけな、タマ300ってなんかあれだよね、猫みたいだよね。
うちのタマ知りませんかって。たま戻ってきたんですよ、見つかったんです。
うん、三鷹の国立天文台構内に、
はい、うん、
300メートルの長さのレーザー干渉計って言って、
うん、
それの名前がたま300なんだけど、
たまって猫の名前のたまじゃなくて多摩地区のたま。
そうそうそうそうっていうのがあって、
はい、
300メートルの長さを使って、
うん、
レーザー光を出して鏡で反射させて、
うん、
行った光と帰ってきた光の、うん、光の波長の干渉で、
うん、
なんていうの、向こうにある鏡が揺れたのが分かると。でも、
うん
うん、揺れたの見てたら地面だって揺れるよねみたいな話になっちゃうじゃないですか。
そうですね、別に何で揺れたかまでは分からないですもんね。揺れたっていうことは検証できても、
そう、それが空間が歪んだから揺れたのか、それとも地震が来て揺れたのかみたいなのがあって、
うん、
そう、地震で揺れるため、揺れる時の揺れ方をまず除いて、
うん、
残りの中で、温度がね、
うん、
を低くしないと鏡自体が揺れちゃうっていうのもあったりして、
うん、
温度を下げなきゃいけないとか、そういう工夫をいくつかして、その多摩300で、 空間の歪みをこうどうやったらうまく計測できるかっていう実験を日本ではしてました。
おお。
でそれの説明がその国立科学博物館とかにもあったりするんですけど、
うん、
で、日本では今、カグラっていう重力波、
うん、
重力波望遠鏡とも言うんですけど、まあ、重力波検出機ね、
はい、
を作っている途中で、うん、それに先駆けてアメリカで、LIGO LIGO っていう設備があって、
うん、
そこでも同じようなレーザー干渉計を使って重力波の観測を行っていて、それが去年の9月に、重力波を捉えたっていうのがニュースになってます。
でも重力波そのものは、ある程度もう捉えられてはいるんですね。
うん、それまでは、重力波
間接的だったけど、
そう間接的だったんだけど、
うん、
今回初めて、直接、観測したよっていうのがあって、
うん、
アメリカのその設備は、1個だけじゃなくて、うん、アメリカ大陸の西側と東側に同じものを2個作ってるのね、
うん、
でそれがその2つが同じ波形を捉えたっていうのがすごくポイント
なの。ああ、なるほど。例えば地震とかだったら、ここと向こうでは、まあ違うわけですよね。
そう。
若干位置が違えば。だけど、同じ波形ってことはそういうものではなくって、しかも、
そう。
一緒に、なんだろう、検証もできたってことですか？
そう。
片方だけでもなくって、両方のものを、両方で同じものを取れたっていうのは。
そう。なので、報道とか見ると2つのオレンジ色の波形と青い波形が重ねてある絵が出てるんだけど、それは2つの観測地点で、似たような波形が見つかったよっていうのを、
うん、
重ね合わせてる図なんですけど、で、レーザー干渉計、そのアメリカにあるやつは、4km のまっすぐなものを、十字に組み合わせて、
はい、
自分から見て右前に4キロ、左前に4キロっていうのが、うん、4キロ先に鏡があって、そこから返ってくる光をそれぞれ見ていて、
うん、
その重力で空間が歪むっていうのは、なんて言ったらいいんだろうな、ひし形の四角が縦に長くなって横に長くなったりするっていう感じの歪み方をするのね、空間が。
うんむにゅってどっちかに引っ張られるわけですね。
そう、それが行ったり来たりする。
逆側の方は縮むしっていう感じ。
そう、そんな感じの、歪み方をするんで、
うん、
一辺だけじゃなくて90度に交差させた2つの長さを一緒に測っていて、
うん、
そこが、どう同期して揺れたかっていうのを測ることで、空間の歪みを捉えるっていうふうになっていて、その一辺が 4km。
ほう。
で日本で今作っていてまだ稼働してないんだけど、
カ
グラっていうのがその岐阜県の山の奥の地下に埋めてあるんだけど、
うん、
それは一辺が 3km、
うん、
で、性能を良くするために地下に埋めると、地表からの、ノイズが少なくなったりとか、
うん、
あとはその観測するものをすごく低温にして、
うん、
熱による揺れをなくしたりとか、いろんな工夫をして感度を高めるっていうのをやっています。で今回ポイントなのは、さっきちょっと言った、
はい、
13億光年先の、太陽の30倍ぐらいの大きさの、ブラックホールが、
うん、
なんていうの、ぐるぐるぐるって近づいて合体したっていうのが、
はい、
どうやって分かったかっていう話が思ったよりあちこちでされてなくて、
まあ、とりあえずその現象で出てきた重力波測定したっていうところだけがクローズアップされちゃってるわけなんですね。
うん、っていうか新聞とかそういうので載ってるのは重力波が観測されて、うん、アインシュタインの予言が当たりましたっていう話はあるんだけど、
はい、
でも13億光年ってどっちだよとかってあんま書いてないよね、どこも。
どっち？
どこの天体から来たのかとかって、
あ、
なんか普通だと分かりそうなもんじゃないですか。
分かんないんですか？
そう、なんで13億光年、要は、
うん、
それも分かんないのに13億光年が分かっていて、
うん、
なぜか太陽の30倍ぐらいの2つのものがガッチャンコしたっていうのが分かっていて、
うん、
っていうのがどこから分かるかっていうのはあんまり解説にされてないなと思っていて、
うん、
これね、
うん、
もともと、もう、 10年20年前ぐらいに、
はい、
重力波が来るとしたらブラックホールみたいなやつが近づいて、
うん、
お互いの周りをぐるぐる回って、
うん、
最後ガチャってくっついちゃうっていうところで、重力波が来るんじゃないか、
うん、
そんな現象があったらこんな波が来るはずだっていう予想があるのね。
おー、はい、
それは、うん、だんだん近づいてきて、
うん、
お互いを回るスピードが速くなって、
うん、
最後くっつく前にぐるぐるっと速くなってガチャンってくっつくとすごく大きいピークが一回出てその後急に小さくなるっていうものなんですよ。だから、
うん、
耳に聞こえる波形っていうか音で言うと、
うん、
うーっていう感じの、感じのものが聞こえるだろうというか観測できるだろうって言ってこんな波形になるだろうっていうのが、予想されていたのね。
はい。
でそれのどのくらいの速さでお互いの周りをぐるぐる回るかとか、
うん、
っていうのは質量によって決まっているので、
うん、
どのくらい その周波数時間で、うん、お互いの周りをぐるぐる回るとしたら、
うん、
このくらいの重さっていうのが分かったりとか、
うん、
あとは、そのくらいの重さのものが、
うん、
伝えてくる重力波だったら、
うん、
どのくらい遠いとどのくらいちっちゃくなるとかっていうのも計算できると、
うん、
予想がつくので、
うん、
今回はこのくらいの大きさでこのくらいの波長というか、
うん、
周波数のものがやってきたってことは、
うん、
あのくらいの重さのものが、
うん、
お互いぶつかったんだなっていうのが分かって、うん、あのくらいの重さのものがぶつかったんだとしたらこのくらいの大きさで観測できたってことはどのくらい遠いんだろうなっていうのが分かるっていう。なんかね、うん、超新星爆発みたいなどっかで星が光ったのに対して、
うん、
重力波が見つかったみたいな感じではないわけですよ、
うん、波があってその波を分析してこの波はこういう条件で発生する波だろうってことはそういうのがどっかにある。ただそのどっかっていうのは少なくともどこか全くわからないわけですか。
タイミングをしっかり見るともしかしたら方角というかこっちの方角かこっちの方角かもしれないなっていうのはわかるかもしれないけど、
うん、
多分今は、予想とかしてないんじゃないかな。
おー、なんか面白いですね。なんか波だけ見て大きさと距離はわかるけどどっからかはわからない。
何がどの辺の距離で起こったかっていうのの予想がつくんだけど、
うん、
どこだかわからないって結局、
うんうんうん、
耳を澄ましてね、
はい、
ヘッドホンをしながら、
うん、
地下室で、
うん、
外に立てたマイクの音を聞いているわけですよ、
うん、
そこでピュワっていう音が来たら、
うん、
あこのくらいのピュワっていう周波数だったらあのくらいのものが動いたんだなってそれがこのくらいの大きさで聞こえるってことはあのくらい遠いなっていうのが分かったっていう。でそれがアメリカの離れた2カ所でいっぺんに同じ波形がやってきたんで、
うんうんうん、
あこれは本当のことに違いない、宇宙のすごく遠くのところで起こった重力波の影響に違いないっていう太鼓判を押したと、
うん、ほう、
で今度はそれに、カグラが仲間入りをして、
うん、
より、小さいもの小さい重力波でも検出できるようになりますよとか、
うん、
いくつかのものがあると、来る重力波が来たタイミングを比べ合わせるとかっていうのをするとどっちの方向から来たっていうのが分かったりとか、
うん、
それをたくさんこう組み合わせると、
うん、
どこで何が起こったかっていうのがもう少し詳しく見えたりとか、重力波望遠鏡とも言われているのはその辺のところなんだよね、
うん、実際に物を空に向けて測ってるわけではないんだけど、
そう
分析しながら距離が距離とか大きさが分かり、それを地球という、まあ、宇宙の中に占めればほとんど小さな点だけど、そのちょっとしたアメリカと日本ぐらいのほんのちょっとの差のほんのちょっとの違いを分析すればどっち側から来たっていう方角も分かるだろうと、
はい、で、
おう、
測定するのそんな大変なのって皆さん思うかもしれないですけど、
うん、
重力波はとても、微細なもので、
うん、
さっき言った300メートルとか4キロとかいう話をしてるんですけど、
うん、
その原子一つの何分の1みたいな大きさの変化を検出しないといけないんですよ。
原子の何分の1、
そうそうそうそう、
なんか なんかすごい、なんかゼロですね、ほぼ。
そうなんです。それをなんていうの、検出しなきゃいけないんで、
うん、
なかなか大変なんですよ。
あー、ほー、ほわ
ー。ね、多分、その長さの何億分の1かの何億分の1かの、何万分の1ぐらいの大きさの変化っていうのを、検出しなきゃいけないんで、
うん、
さっきの4キロとか5キロとか3キロとか、うん、そのくらいの、うん、長さを安定して、
うん、
保持しなきゃいけないのと、うん、その中で、向こうに置いてある鏡が揺れたっていうところだけを、うん、地震とかその他のノイズとは違う揺れだっていうのを確認して、検出しないといけないっていうのがあって、
うん、
その辺がね、とても難しいんですよ。
難しそうですね。本当にもうほとんどゼロを測るわけですもんね。
そう。で、そこを、外のノイズから、本当に重力波が来たっていうのを、うん、見つけ出すために、感度を上げるとかっていうのを皆さん頑張っていて、
うんうん、
あとはさっき言った、どのくらいの周波数が来たらどのくらいの重さって話を今したじゃないですか、
はい、
つまり重さが変わると音程が変わるわけね。
うんうんうん、
そうするとどのくらいの大きさの天体が、相互作用したとか反応したかっていうのが、なんていうかな、どのくらいの音に対して敏感かっていう測定器で、私ってかこの測定器はある現象が見えるけど違う測定器ではこっちの現象しか見えないっていうのがあって、
うん、
その辺でカグラは、新しいもっともっと、大きい天体のぶつかったところとかも今の LIGO に比べて分かるんじゃないかっていう期待が持たれていたりします。
なんかすごいですね。なんか、
よくある、どんな役に立つんですかっていう話とかをされた時には、少なくともアインシュタインが予言したこの世の中はこんな仕組みでできているっていうのが、現象から要は理屈ではそうだろうと言われていたのが、現象としてそうだっていうのが分かったというのがすごく大きい進歩で、どんな役に立ちますかっていうのはすぐには役に立たなくて、なおかつ、理論的にはそうだって言ってたのが、検証できたっていうことだけなので、すぐに何かに役に立つっていうのではないですけれども、物の成り立ち、あとは、さっき言った重力の波が検知できるってことは、今までこの電波とかでこう望遠鏡で宇宙の始まりみたいなものを探ろうとしていたのが、重力で探れるようになると、もっともっと、地球じゃないや、宇宙の、起源みたいなところで何が起こったかっていうのが分かるっていうヒントにもなるとかっていうのがあってですね、そんなところにも使われるっていうのが、で、まあ、明日から世の中が便利になるっていうほど急激な話ではないですけれども。
もう少なくとも今までの理論が実証されたってことは、裏を返せばその理論が正しかったってことが言えるわけですよね。
そうですね。アインシュタインが予想した、こといくつかあって、その重力によって遠くから来る光が曲がるっていう話とかは、日食の時に発見されたりとか、あとは今回みたいな重力波も、その理論ができてから100年経ってやっと検証されたとかっていうのがあって、なかなかね、壮大なお話なわけですよ。
壮大な。
ということで、
はい、
今回も、重力波についてお送りしてきました。
はい、
ちょっとは、違う方向から見られたかな。
まあ、多分これ将来的には重力波を集めて、元気玉とかになるんだと思うんですよね。
集められるかどうか分かんないけど
大丈夫です。オラに力をって言えばグオーッと集められるんです。
ただ重力波が見えるようになると、やっぱり今まで見えなかった、宇宙が見られるっていうのはぜひ、期待しておきたいなと思います。
今まで そうですね、見えなかった 方向というか視点からまた宇宙を見れば、うん、また新しいことがどんどん分かっていきそうですもんね。
そうですそうです。
そうすると例えば今まだ全く正体の分からないダークマターとかダークエナジーとかそういうものの解明にもつながっていくかもしれないですね。
かもしれないですね。
わお。
ということで今回は重力波の検出っていうニュースって何なのっていうのをですね、
はい、
ちょっと、詳しくというか、
うん、
説明してきました、
はい、
皆さんの腑に落ちるといいのかなと思っております。
なんか難しいですね。
そうですね、はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではウェブページを開設しております。そんない .com でアクセスできて、こちらではですね、配信しているすべての番組とその過去の、番組がお聞きいただけます。ウェブサイトからメッセージを送っていただくこともできますし、コメントも入れられるんですけども、コメントはですね、私たちの番組では、メールの代わりとして、読んでおります。あと、そんないプロジェクトでは、Twitter や、YouTube での番組配信も行っていますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、
はい、
この後もう一本撮ります。
お、
そんない理科の時間 B 第153回、この辺にしたいと思います。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。